改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはゲストの方をお迎えしてより詳しくお話を伺います。まあゲストというかレギュラーなんですけれども、義仲を愛しすぎてコスプレもしてしまうという小矢部市の船見幸宏さんです。船見さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この夏は義仲のコスプレはされたんですか？
いえ、してません。
あ、そうですか。
はい、
暑いですからね。
そうですね。
はい、ね、義仲巴関連で何かありました？
はい、源平鍵祭りというのがあったんですけれども、はい、残念ながら雨で中止になってしまったんですよ。
残念ですね。はい。
ただですね、全国の義仲不安がですね、はい、遊びに来てくれまして、小矢部市に。うん、で、その子たちを案内して、本当に、あ、義仲ってすごいなっていう、そういう印象を持ってもらえたのが、嬉しかったですね。
はい、ということは、中止そのものは悲しいけれども、はい、ただでは起きないぞという感じで、はい、
そうですね。
はい、いいこともあったわけですね。はい。はい、さて、今回の紙芝居でございますけれども、はい、いかがだったでしょうか？
はい、義仲が、持ち人の息子の北陸の宮をかくまうということで、うん、本当に、平家と戦うための、大義名分を手に入れたのかなというふうに考えてます。
こういうことが必要なんですね。
そうなんです、
戦うためにね。
はい、
まあしかしですね、頼朝がですね、
はい、
なんでこの義仲を攻撃することになるのかと、同じ源氏同士であるのにと。
そうなんですよね。
はい、
で、頼朝は、自分が、源氏の一族の、嫡流ということで、誇っておりまして、その同じ源氏一族の中でね、義仲の勢力が拡大するのを、本当に快く思わなかったというところで、義仲の勢力を、今のうちにそごうという、そういう思惑があったんじゃないかなと思います。
頼朝はまたその後もね、弟に対しても同じような気持ちになってしまいますしね。
はい、そうなんですね。
そういう男なんですね。
そうですね。
はい、
で、一つには義仲がですね、頼朝と、義仲のおじさんの、はい、源行家とか志田義弘っていうのをかくまうんですね。
うん、
で、そういうのも、頼朝にとっては面白くなかったという。
はい、しかしここを義仲は我慢しましたね。
そうですね。で、本当はそのおじさんを差し出すか息子を差し出すかっていう、そういう選択だったんですけれども、義仲にしてみたら幼い時にお父さん殺されてますので、親戚というかおじさんたちを見捨てるわけにいかなかったって、本当のギリギリの選択を義仲はしたんだなというふうに考えてます。
うん、義高もよくこれを理解したということになるんですかね。
そうですね。やっぱりその今ここで義仲お父さんをですね、窮地に立たせるわけにはいかないので、自分がしっかりと鎌倉の方へ行って、その頼朝と義仲の輪を結ぶという、そういう大役を、理解していたんだと思います。
当時の12歳ということになると、はい、今の12歳とはやはりこう成熟度が違うというところもあるんですか ね。
あと武士の子供というところもなんか影響してるんだと思います。
はい
はい、
そしてですね、今日は紙芝居の中で私はその言葉としては何も伝えてないんですが、絵ではですね、巴がこの義高が行ってしまうところを見送るというような形になってまして、巴と義高というのはどういう関係になるんですか？
これはですね、はっきりわからないんですけれども、文書の中にはですね、今井兼平の妹の子供が義高というふうに伝わってます。
はい、
で、兼平の妹っていうと、巴なので、
はい、
巴と義仲の子供が義高なんじゃないかなというふうに解釈することもできるんですね。
はい、
ただ別の文書ではまた違った書き方されてますので、
はい、
はっきりと巴の子供が義高っていうのはわからないんです。
はあ、じゃあ巴の子供、巴と木曽義仲の間の子供かもしれないと、はい、いうことなんですね。
そういうのをですね、今いろいろ調べてですね、本当にどういうつながりなのかっていうのはね、今後のテーマかなと思ってます。
はい、さあそして、この戦の中で平家軍を栗原峠まで追い込んだということになりますが、はい、これはそのもう作戦として狙い通りだったわけですか？
これはですね、偶然なのかもしれませんけれども、平家軍がもう栗原峠を降りて平野で、義仲と戦っていたら、歴史は変わっていたかもしれないんですけれども、そこで兼平が般若の戦いで、平家を先鋒隊を打ってですね、栗原に押し戻したと、でこのことがなければどうなってたかっていうことなので、もうこれは本当に歴史のイフって言ってもいいと思うんですけれども、
そうか、そこまで計算してたわけじゃないけれども、般若野の戦い、そして栗原峠の戦いっていうのは、続いていく形になるわけですね。
そうなんですね、だからある意味、兼平が強かったそのおかげで、栗原の戦いにも勝てたんじゃないかなというふうに考えます。はい、
これ般若野の戦いは終わってから義仲はやってきたんですね。
そういうことです。はい、
そうなんですね、そうかそうか。はい、さあ、こういったところでまた話が続いていくということになりますんで、非常に私も楽しみになってきております。
はい、
船見さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第6回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしておりますので、ぜひお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんと共に木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。さて、そのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますので、ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックして、ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居も、お分かりいただいている方も多いと思いますけれども、紙芝居の絵もちゃんと作っております。富山県のイラストレーターチャンネル23さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。これまでの話に加えて今日の第6話も明日から公開されます。FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。次回は勝利を呼ぶ鳩の巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。